イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人岩崎です。
そうか、わかった。じゃあお前の言うことを3つだけ聞いてやろう。聞くだけじゃぞ、聞くだけ。あ、ちょっとやっぱ飽きたからもういいや。池田です、よろしくお願いします。
仙人かなんかですかね。はい、ということで体験の種のコーナーでございます。岩崎が体験してきたことについてお話しようと思ってるんですが。
ええ
、違います。
いやいや、そうですね、
そうです。あれ
どうしたの。そうですよ、
大丈夫ですね。
はいはい、
テアトルコントというあのイベントに行ってきまして、その話をしようかなと思っております。
はい、
テアトルコント何かと言いますと、ユーロライブというですね、あの渋谷の、渋谷の坂上がってたところにユーロスペースっていう映画館あるんですけど、
はい、
そこの2階が今ユーロライブというなんかあのお笑いと落語とかをやるスペースになって
ます。ライブハウス。
そうですね。
なるほど。
演劇とかもやるのかな。そこのスペースで、定期的に、月例で行われているこのあのものの一つで。
渋谷落語ってそこでやってんの？
そうです、そうです、そうです。
サンキュー達夫さんかなんかがプロデュースしてる。
渋谷落語とかと、あと渋谷コントセンターっていうのがあって、こっちは伊藤聖光さんとか倉本光さん、小林素子さんという、まあ、お笑いに精通されている方々がキュレーターとして入
って、キュレーターとして
やってるものの一つとして、
はい、
この、テアトロコントという企画、これは伊藤聖光さんがやってるんですかね、きっと、
はい、
やってる企画で、
今回テアトロコント、
はい、
ボリューム27、まあ、映画館、劇場でのコントみたいなことなのかな。
じゃないですよ、これはね、コントと演劇のボーダーっていうのがテーマなんですよ。
コントと演劇、
はい、これコントっていうのは基本的にはあのお笑いの人がやるじゃないですか、芸人さんがやるものが。
そうですね。
で、基本的にだから出してくるものはコントに近いんだけれども、うん、面白いのは芸人さん、コントを普段やってる芸人さん2組と演劇を普段やってらっしゃる2組の、
うん、
合計4つの組の作品を上演するイベントなんです。
うんう
ん
う
ん、なのでまあ、決まってる時間はだいたい30分ずつ皆さん持ってらっしゃって、その時間をどう使うも自由で、1本の長めの、コントというかお芝居を見せるパターンもあれば、2本のちょっと長めのコントを見せるパターンもあれば、4本普通の尺の5分ぐらいのコントを並べるパターンもあって、それぞれ自由に使っていいんです。
その、まあ、その時のメンバーになった人たちの自由なんだ、
はい、そうです。で結構これで出色というか形として素晴らしいなと思うのは、演劇の方はコント寄りの作品を作って、
うん、
コントをやってる方々は演劇寄りの作品を作るんですよ。
でも誰がやるのかもね、結構大きいと思うんですけど、はい、ちなみにご覧になったのはどうなったんですか。
今回は演劇側からは僕も大好きな明日のアーという、演劇というか、まあ、どちらかというとコントにやってることは近いんですけど、一応演劇ユニット、うんうん、とあと古谷と奥田っていう、まあ、俳優さん2人が組んでるコンビで、これをロロっていう最近人気の劇団の三浦さんという方が作演出されている、うん、古谷と奥田で、コント側が有名なしずるさん、うん、キングオブコントにも何回も出られたりするしずるさん と、人力車の2年目の香谷さんという、うん、コンビの合計4組が出られてらっしゃいまして、まあ、順番的には明日のおあさんがやって、香谷さんがやって、古谷と奥田さんがやって、しずるさんが最後に務めて、最後に 全体でフリートークみたいな構成だったんですけど、僕、まあ、明日のおあさんは前々から作品は見ていて、で今回30分の中で出したのもつい最近別のスペースでやっていた公演でやったものだったんですよ。会話表現っていう、まあ、日常の会話がどんどんどんどんいろんなものが入り込んでくることによって おかしみを増していくというか、日常のそのディスコミュニケーションをお笑いにするみたいなことをやってらっしゃるんですけど、まあ、それはいつも通りの感じだったんですけど、香谷さんっていうのは、香谷さんって知ってます？香川ってひらがなに屋内の奥なんですけど、知ってます？僕も全然知らなくって、見てみたらめちゃくちゃ演技派なんですよ。演技派で繰り広げられる会話もなんか日常で普通にありそうなんだけど、どんどんどんどんその話の世界に入っていくとめちゃくちゃ面白くなるって、これ、ね、ぜひ言葉で説明するより動画とか見てもらった方がいいと思うんで、多分検索すると出てくると思うんで見てほしいんですけど、ここが実は一番面白かったです。香谷さんが一番面白くて、 って、でそれと古谷と奥田さんはあの、三浦さんロロっていう劇団の三浦さんがいつも、いつこうシリーズっていうあの高校を舞台にしたあの、まあ、学生生活をあのテーマにしたあの演劇作品があって、それ の, あのスピンオフみたいな形でそこに同じとこにいる別の生徒さんの話みたいなもので、これもでもね、なんか日常から逸脱する SF な感じがして、それは世界観が出て面白かったんですけど、でしずるさんが一番僕は普段と違うなと思って、まあ比較するもんがあるんで、しずるさんとかねテレビでよく出てらっしゃるじゃないですか。で僕も結構いろんなコンテストとかテレビネタ見せ番組で彼らのなんだろうネタって見てると思ったんですけど、今回3つネタやって全部どれ一つ見たことがなくって、かつなんかやっているお笑いの形みたいなもの、な僕専門的に語れないですけど、ちょっと笑わせ方とかが普段のものと違ったりとか、あとはあの池田さん村上さんとお二人ですけど、それぞれの演技力を試すもの、2作目は村上さんの、3作目は池田さんの演技力をすごい試されるような、僕はサイコパス的な演技だと思っていて、心を失った人がいかにして面白いかっていうところを描いてると思うんですけど、そういうものに寄せてきている、だからどちらかというと演劇寄りにしてきている感じがして、多分このフォーマットでやるからこそ、コントと演劇のボーダーっていう大きなコンセプトがあるからこそ、そういう作品を出してきてるんだなと思うと面白いというか良かったですし、あと香谷さんとが一番面白かったんですけど、そこと出会えたのもこのくくりで、コントと演劇であの2時間で2500円2000円 の, あの料金ですっていう場だからこそ出会えたってところがあるんで、こういう、うん、ちょっと実は近しいんだけど接してないものを組み合わせて一つの場で提示するっていうのはすごくいい試みだなって思いました。だからそれで言うと、例えばそれは音楽とダンスかもしれないし、落語と芸人、まあありますよね、前説とかで芸人さんが出るとか浅草の演芸場とかありますけど、そういう組み合わせみたいなものでどんどんどんどん新しい化学反応みたいなものを埋めるよねっていうことを改めて感じさせてもらった回でした。
うん、なるほど、うん、まあ違う分野のね、
はい、
人たちが、まあ、対バンみたいなものってね分かりやすく言いますけど、
はいはい、それを全然違うジャンルの人でやるみたいなね。
うん、なるほどなるほど、
はい、
まあ、でもなかなかねこうエンターテインメントも自分の好きなお芝居と、
はい、
お笑いも似てるけど全然被らないよね、はいはい、不思議なもので
時々まあ芸人さんが客に出てきたりとかみたいなものもあったりはしますけど、あと演劇出身で、キングオブコントにも出てたりの、そういう人もねいたりするんで、うん、あるけどそこがこう重なるっていうのはなかなかないと、
僕はあんま知らないけど、やっぱその演劇界と芸人界っていうのは、
はい、
やっぱそれはそれぞれに
何
か確固たるいろいろあるんだろうね、
はい、あるんでしょうね、 それぞれのカルチャーが、
年は上だけど、はい、芸歴は上下だとかね、
はい、
なんかどっちが上とか下とか決まるみたいな、はい、
芸人さんとか特に厳しいって聞きますもんね、そういうのね、
なんかそういうの聞くと大変だなみたいなさ、
うん、
でね、お芝居はお芝居でなんかいろいろあるんでしょ、
はい、
学的なこととかなんかね、
はい、
まあ、事務所がどうとかもあるだろう
し、ね、でも多分すれ違うとか近いと思うんですよね、下北沢とか新宿とか、
うん、
お笑いの劇場が多いところには演劇の劇場も多かったりするので、うん、接点を一つ作るだけでそこに生まれるものが、
あ、でも生でお笑いはあんま見ないよね、
そうなんですよ、家でくつろぎながら笑うのに慣れてると、うん、なんか息苦しくなったりするんですよ、
まあ、でもなんかこぼれ落ちる何かとか、
はい、
まあ、その単独ライブなんか本当になかなか行く気持ちにならないけど、ゼロ三のライブ行ったこと
ある、東京ゼロ三
面白かったですよ、
はいはい、
面白かったんですよね、
はい、
だからすごい良いんだけど、
はい、
なかなかやっぱその結局ゼロ三みたいになっちゃうと、
はい、
もう人気がすごいから、
すごいですね、
買うことも大変だし、
はい、
だからまあなかなかこうフラットにねみんなが行けるものってね、まあ
バナナマンとかバカリズムとかねラーメンズとかもう大変ですからね、
ね、
ラーメンズ最近やってないけど、ま
あ、ドームコンサートみたいな感じもないし、
ね、
それですら行けないでしょ、またそのミスチルダとかもさ、
はいはいはい、
なんだかんださ、
はいはい、
だから大変だとは思いますけど、うん、そういうのがこうクロスするときに、
はい、
まあ、なんか生でねそういうの見れる機会とかね、
うん、
あと人材交流とかにもなんだろうね、
そうですね、今回の方々演劇の2組は面識あったみたいですけど、他の芸人さんとかそうでもなかったみたいなんで、そういう意味では交流にもあってるし、
う
ん
う
ん、まあ、
でもそう思うとやっぱりサラリーマンネオは面白かったなと。
よく考えられてましたね、うん、コントコトンとかね、いいですよね。
見ました、もあった、
見ました見ました、
まあまあまあね、ちょっとでもそれはあれだよね、そのネタは見に行かないと見れないわけだからね、はい、シズルのネタはね、
はい、あ、分かんないです、初めてなのかどうか分かんないですけど、僕はそういうものを聴取してきたんだなと思って、
う
ん、
なるほど、そうか。いやいや、でもちょっとね、なかなかその生のお芝居とかいう話、
はい、
これなかなか聞けないですし、
はい、
そういうものの話また聞かせてください。
次回以降も、ボリューム28以降もいろいろと有名な劇団さんとかも出るみたいなんで、はい、お笑いさんとかね、ぜひ。
渋谷落語もちょっと興味深いね。
そうです
ね、最近まあ、ちょっと違うかもしれないけど、
はい、
神田松之丞さんとかさ、
はいはいはいはい、講談師、
なんかラジオとかね、テレビとかちょこちょこと、
はい、
なんかこうまた芸人さんの人たちが出てくる予感もするので、
はい、
なんかいろいろ種まきされてる状況もあるのかなと思ったりしますから、
はい、
そういう話ってなかなか聞きづらいけど、まあ、ぜひ岩崎さんから聞きたいね。
ああ、話せた
ない。この芸人さんはちょっと面白いですよ、まあ、今日加賀谷さんって名前、
加賀谷さん面白い、絶対売れると思いますよ、他の人、
うん、
めちゃくちゃうまいんで。
ありがとうございました、
はい、ということでお送りしましたのは、はい、テアタロコントボリューム27について岩崎が紹介させていただきました。お送りしましたのはイベントを作る人岩崎と、
池田でした。
あら、種ラジまた